先週は教会の暦で申しますとペンテコステ50節でありました。それは主の復活から50日目にあたります。で、実はこの新約聖書では聖書聖霊降臨日というのは非常に教会の誕生として私たちは祝っております。そのことを心に深く留めておりますが、旧約聖書においてはこのペンテコステ50節というのは過ぎ越しから50日目、それは、モーセがシナイ山においてですね律法をいただいたというのを記念しているのでございます。で、内容的に申しますと過ぎ越しというのはこのユダヤの民族の誕生だと言われています。まあ、そのように意識して守られています。そして旧約聖書の50節はユダヤ教のその誕生だ、ユダヤの民族の誕生と、それからユダヤ教の誕生というふうに取っているようでございますが、まあ、私たちもその復活はですね、復活なくしては私たちはクリスチャンは存在しませんから、ある意味においては主の復活は私たちクリスチャンの誕生だと、それを信じる者の誕生だということができるでしょう。そして降臨の聖霊をいただいた聖霊降臨日は教会の誕生、まあ、ちょうどユダヤ教の旧約聖書と対応しているのかもしれません。さて今日はですね、暦を見ますと花の日、そして子供の日となっております。皆さんは花の日を、まあ、どのように守られたでしょうか。私が経験した教会では、花を持ってですね近くの交番のおまわりさんにですねいつもありがとうございます、ご苦労様です、それから近くの病院にですねお見舞いをしたことがあります。子どもの日、それは子どもたちがいい意味においてまたそのように成長していくことができるようにですね祈っているわけでございます。今日はまた主法に書いてありますように、私たちのバプテスト連盟では京都のあります京都バプテスト病院の例として守っています。また看護学校を覚えていただきたいというふうに全国のバプテスト連盟の教会に呼びかけております。どうぞ、まあ、卒業された方々も何人かあるかと思いますけども、どうぞ覚えていただきたいと思います。さて今日のところはですね、まあ、いろいろ課題がありますけれども、まず12章の後半のところについて考えてみたいと、まず一言申し上げたいと思っております。でこれはこの、鍵括弧がついておりますけれども、そこの部分は、新命記の32章の35節の引用のようでございますが、私が報復し報いをするという言葉ですね、まあ、えらい言葉が入っておりますけれども、しかしこれは主語が神様だということを忘れてはなりません。で、文語で申しますと、我仇を返し報いをなさんと、でもう一つの文語訳になりますと、いろいろと歴史がありますけれども、復讐は我にありと、でこのように文語でですねその部分だけを読みますと復讐は我にありと言って、まあ私の小さい頃はあまり記憶がありませんが、まあ、戦争が始まりますと、どういうわけか神様が復讐をなさるからあなたたちはもう手を控えなさいということなのですけれども、復讐は我にありというような感じでですね勇ましく戦争を起こしていた歴史を私たちは覚えておかなければなりません。ですから文語訳はややもするとですねその部分だけを切ってしまって復讐は我にありというようなところをですね、いかにも勇ましく唱えたようでございますが、それは注意したいと思います。さて、まあ、そして、祈祷会でも話題になりましたが、いつもお話ししますけれども、こういう部分を思い出しますと、私の母はですねいつも時々歌っていましたね、天に代わりて不義を打つって、それは神様が本来はちゃんとなさるんだけれども、そうじゃない、我々が日本国がですね あの悪い国をやっつけようつって攻めていったわけですね。だから天に代わりて不義を打つっていうのは、あの本来はなすべき方がおられるにもかかわらず、我々がやっつけようというふうになれるわけですね。これが歴史の危ないところでございます。ですから報復は神様がなさるから、お前たちは手を施せないということを心に覚えておきましょう。さてこの次の ところの13章に参りますと、私たちはついこの議論が起こるところでございます。人は皆上に立つ権威に従うべきですという言葉ですね。でこれは読んだら読む時にはもう私たちは、ああ本当だ、上に立つ権威に従うべきですとパウロが言っていますから、これは大事なことだと言って、いろいろ歴史的にはこの議論が起こりました。皆さんは今日の教会学校ではこの箇所をどのように覚えられたでしょうか。特に私たちこの歴史を見ますとですね、1930年代になりますと、私は30年には生まれておりませんから分かりませんが、39年に生まれましたので、まだ何も覚えてない時代でありますが、1934年に有名なあのドイツのヒトラーの第三帝国が誕生いたしましたね。ですからこの日本はどういう時代だったかと申しますと、1931年に満州事変が起こって、いよいよ、ま、あの軍国主義が始まるところですね。でこの1934年以後、ドイツにおいてはですね、このローマ書の13章の議論が激しくもう論争されたんですね。だから、ヒトラーに従う人たちはですね、聖書にあるじゃないかって、ローマ書に上に立つ権威に従うべきだ、今ヒトラーが政権を取ってるんだから、ヒトラーの総督に従わなければならないといった教会がたくさんありました。いや、もう一方にはですね、そうじゃないんだ、従うべきって言っても従ってはならない国だってあるんだと言ってですね、戦った、まあ、二つのグループに分かれてしまいました。このように、まあ、歴史をつい1930年代を見てもですね、私たちはこのローマ書の13章の理解はいろいろな議論が起こっていることを皆様ご存知だろうと思います。そして私たちの連盟も、また川越教会の信仰告白もですね、本当に神様の御旨に反しない限りにおいて、私たちはそのような権威あるいは国の指導に従うべきであるということを謳っております。その通りだと思います。しかし一歩間違っていったときには、私たちはそれは間違いだ、はっきりとそれに従うことはできないということを表明していかなければならないでしょう。まあ、この13章のところはですね、いろいろな議論がございますけれども、一言皆様にご紹介して、おけばよろしいかと思いました。韓国のアン・ビョンムという牧師先生がおられますけれども、その先生がですね、この聖書の箇所についていろいろと講演をなされた記録がありますけれども、その中にですね、この聖書の箇所をこの国がですね、政府が服従しなさい、このように聖書がある、服従しなさいということを何度もよく言うけれども、このローマ人への手紙の聖句はですね、この日本が、まあ、帝国、日本の帝国主義が韓国を、朝鮮半島を支配している時にも悪用された。当時の指導者たちはですね、お前たちは聖書があるじゃないか、教会はこれに従わなきゃならないんだと言って、このローマ書の13章を取り上げた。しかしこのローマ書の13章の聖句はですね、そのように悪用されてきた歴史を持っているけれども、この私たちが心しておかなければならないのは、そのような支配者が使う言葉じゃないんだ。この聖書はですね、この箇所は支配者がこのように聖書にあるから従いなさいと民衆にですね、要求するものではないんだということをアン先生はおっしゃってますから、まあ このことを一言申し上げてです。これは支配者が言う言葉ではないということをですね、一言申し上げておきたいと思います。でそれを、思いながらですね、私は同じように聖書の箇所はもういろいろな聖句がありますので、悪用されると言ったらおかしいんですけども、ヨハネの15章の13節、有名な、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。皆さん、この言葉をどこかでご覧になったことがありませんか。教会ではなくてよそのところですね。ほら、聖書に、友のために自分の命を捨てること、これよりも大いなる愛はないんだ、だからみんな従って戦っていけと言って、実はこの民衆を奮い立たせた記録がもうたくさん残っているわけであります。でこのようにですね、聖書は離れていろいろ言葉を言いますと、いろんな用いられ方があって、そして悪用される可能性がたくさんあるということを皆様は覚えておきましょう。ですからこれは支配者がですね、国のという支配者が、友のために自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はないんだ、さあ軍隊に入れというのが、そういう言葉がパンフレットにも最近でもあるのでございます。ですから支配者の言葉ではないんだということですね。これをしっかり心に留めておきたいと思いました。さて、このようなことを申し上げながら、私はこの現在パウロが書いた、ローマ人への手紙をですね、こうやって読んでおりますけれども、改めて、私たちはこのパウロという人の、まあ、すごさといいましょうか、この手紙を見ますとですね、まあよくぞこんなことを言ったもんだと。でパウロはどうしてこの人は皆上に立つ権威に従うべきだと言ったんだろうかなとも私もつまずいておるんですけれども、しかし当時のローマ帝国というものの偉大さというか凄さというものを見たら、また同時にパウロはローマの市民権を持っていましたね。ローマの市民権を持っていましたので、あれだけの広大なローマ帝国をヨーロッパ、それからインドの北のところまでありますローマの支配を自由に動くことができたわけですね。だから彼はすごい伝道をいたしました。これはローマの市民権を持っていたがゆえの、まあ、恵みだったと、働きだったと、それをフルに活用したということができるでありましょう。でそういうことを考えておりますと、皆さんは覚えておられないと思いますが、2008年にカトリック教会はパウロ年という年を設けたんですね。まあこのようにしてローマカトリック教会は時々重要なポイントをですね、世界にこう発信するんですね。でこの2008年にこのパウロの年、1年間をパウロの年として、ローマカトリック教会は過ごしましょうと言って、日本の教会もそれに従って、従ったわけであります。でどういうわけかですね、2008年のその8月のところで、日本経済新聞、日本経済新聞というのはめったにこういうこのキリスト教の文化というものを取り上げることがあまりないだろうと思っておりましたら、実は08年の8月にですね、このローマ法王が言ったパウロの記念を、パウロの年として過ごそうといったこのテーマをですね、取り上げまして、でその新聞のコピーを私は持っているんですが、どうしてこのようにカトリック教会がパウロを取り上げたかというとですね、もう皆さんもご存知のように、パウロはみんな強くなれ、強くなろう、国も強くなれっていうんじゃなくて、弱さの中にですね強さがあるんだっていう、イエス様の十字架がそうですね。イエス様はただそうやってみんなが殺せって言って殺して黙って死んでいかれた、まあもうちょっと抵抗しがちなこともあったんじゃないかと思うんだけども、黙ってそれに従って十字架に死なれた。でこの 弱いように見えるイエス様のこの十字架の姿というものがですね、実は最も強いんだ。これが、まあ、今忘れ、現代に忘れられているテーマだから、これを一つ取り上げようじゃないか、と言って、このカトリック教会は、また合わせてプロテスタントも、まあ、そのような部分をいただいたわけであります。で、新聞には、いろいろな神学者が出てきておりました。皆様もご存知、佐藤美学先生、ね、立教大学の教授だった時の文章です。パウロの凄まじい覚悟とエネルギーを、自分はパウロの伝道したところをですね、6回、まあ、何十人かを連れて、巡られたわけですけども、旅をしたけれども、このすごいこのエネルギーは、どっからこんなに大きな旅をですね、2000年前にやったんだろうと。もう到底、歩いただけでも大変なこと、旅行だったと。しかも伝道していった。それには、パウロの凄まじい覚悟とエネルギーを、自分はその情熱を感じることができたと言っておられました。そして、佐藤先生は、弱さを自覚して強く生きたパウロの姿、これを学ぼうじゃないか。あるいは富岡さんという方、それから私たちの青野先生のことも出ておりました。まあ青野先生は終始ですね、十字架につきたまいしままなるイエスということを言います。十字架の神学を青野先生はいつもよく言いますけれども、そうだと思います。そしてこの十字架という弱さのイエスの姿の中に本当の意味の強さがあるんだ。それをしっかり味わわないといけない、んだ。山野先生は、この十字架というのは、当時から言えば、むごたらしい、呪われた死だったんだ。もうみんなクリスチャンたちはですね、イエス様が十字架におかかりになって亡くなられたということを誇りにすることができなかった。恥ずかしいと思った。いや、ところがですね、それは恥ずかしいことじゃなくて、本当に逆説的に愚かに見えるけれども、それは本当に素晴らしい力を、弱さが本当の強さに転換されたんだということをですね、この、まあ、神学者たちは一応皆さんはこういうことを言っているわけでございます。ですから、現代の2008年がどういう時代だったかなということを私も思い起こすことは明確にはできませんが、その当時の、まあ、現代もそうかもしれませんが、パウロの生き方というものが現代も私たちは学ぶことができるテーマではないだろうかということで、カトリック教会はですね、ローマの法王がパウロに学ぼうと、パウロの弱さを強さとして逆説として受け止めた信仰を私たちも学ぼうじゃないかといって、このパウロの年をですね、過ごしていたのでございます。で、私もそうやって見てまいりますとですね、パウロの名を覚えるだけではありません。こうやって私たちは今パウロのローマ書の手紙を読んでおりますけれども、ちょうどこのローマ帝国がいろんな形で発展をしていき、また強大な迫害をまたキリスト教に与えたわけでありますが、その代表的な人物は皆さんご存知のように、まあ、54年から68年までローマ皇帝として在位いたしましたネロ皇帝ですね。まあこれには、まあ、たくさんのクリスチャンたちが死んでいったわけでありますけれども、まあネロは64年にですね、有名なローマの町が大火になりました。大火事になったわけです。まあ、私たちの国も、ついこの前はいろいろな風が強い時に、火が起こったらもう大変だなと思ったら、案の定、火事が起こったらもう、大変な数の家が焼けてしまいましたね。もっともっとローマの大火はひどいもので、あったようでございます。でそれをですね、 ネロは有名な話ですけども、キリスト教のクリスチャンたちがあれは火つけたんだとこういうことになって、自分はもっと自分の皇帝のですね、宮殿を、大きな宮殿を作りたかったもんですからね、そのローマを火で焼いて、そしてどこか適当なところに皇帝王の宮を、宮殿を建てようと思ったようでありますが、それはまた大きな間違いでありまして、とうとうキリスト教のせいにしようとしたんですけども、そうはいきませんで、ネロはとうとう追い詰められて、68年に、自分で、自殺をして死にました。でこのような歴史の流れの中で、私たち苦難を耐えながらキリスト教はですね、伝道していき、そして耐え抜いていったわけでありますけれども、この、それだけではありません。この後にも284年から続きますデオクレティアヌスというローマ皇帝も305年まで在位いたしましたが、またこれも大きなキリスト教の弾圧をした皇帝でありました。さて、このような迫害をですね、キリスト教会が受けながら、そして生き抜いていったわけでありますけれども、私は今日のところでですね、13章のところに少し移りますけれども、パウロは上に立つ権威に従うべきです。上に立つ権威っていうのはどういうことを考えていたのかなと、私なりにちょっと黙想させていただきました。でこの、皆さんユダヤ教の礼拝に出ますとですね、今日は帽子をかぶっている方はないと思うんですが、大体キリスト教の礼拝で帽子をかぶるということはもう不謹慎でありまして、帽子をかぶってたら君帽子取りたまえなんて注意をされる ところなんですが、ユダヤ教の礼拝で言いますとですね、キッパというこういう丸いですね、でこれは一般に外を歩いていてもですね、テレビを見ますとキッパというものをかぶっている人がいます。それから議会ですかね、それにも議会議員でかぶった人が、これはもうユダヤ人だなというのがすぐ分かるんですけどね。である時私はユダヤ教の礼拝に出ましてですね、私たちも礼拝に出ますから全部小さな帽子を与えられてですね、かぶらなきゃいけないですね、かぶって礼拝に出ましたけども、でどうしてこのキッパというのを皆さん頭にかぶるんですかって質問いたしました。正しい回答かどうか分かりませんが、このあなたより高いところにですね、神様と神という方がその存在しているということを忘れないためなんだと言ったんですね。へえ、なるほど、こうやって帽子かぶってですね、帽子のこの頭の上に帽子があるたびにですね、私よりも上の方が、神が存在しているんだということを忘れない、これはいいことだなと思いました。そうしますとですね、この13章のところを読みながらですね、そうだ、権威を与えられていればこそキッパをかぶってですね、自分よりも上に存在している方があるんだということを忘れないでいるようにというのはいかがでしょう。日本という国はどうなんでしょうね。日本の政治家たちこそ、私はキッパをかぶってですね、会議をし、そして議論をして、あまりにも傲慢になったらですね、あなた今何をかぶってますか、その上に神が存在してるんですよと、自分が神様のようになって、この民衆を指導しようとすることは大きな間違いだということですね。私たちは先ほどの1930年代のお話、歴史も心から覚えておかなければならないと思いました。でそういうことを思いながらですね、巡らしておりますとですね、一冊の本を私はサインもしていただいたんですが、ハン・ソクソン先生というね、これは有名な先生なんですけども、日本語訳では苦難の韓国民衆史となっているんですが、 そしてその副題がですね、意味から見た韓国歴史となっていますが、本当の題はですね、ハム先生が書いている本当の意味は、聖書的立場で見た聖書、朝鮮歴史。これが本当の、訳ですね。聖書的立場で見た朝鮮歴史。朝鮮の歴史もいろんな苦難の歴史を、経てきましたから、それを聖書的に見るということですね。ああ、えらいことをやってくださってるなと思って。で、これは大事なことですね。私たちの人生も、あるいはまた日本という国もですね、聖書的な立場で見たときに日本の歴史はどういうふうに見えてくるのかということが大事ではないでしょうかね。私はこれを今日は皆さんと一緒にですね、しっかり確認したいと思います。上に立つ権威に従うべきです。それは権威に立つべき人こそキッパをかぶって自分よりも上に神が存在しているということを忘れないでいきたい。そして同時に私たちの顔絵教会の歴史も、あるいは日本の国の歴史も、私の歴史も、私の人生も、聖書的な立場でこの 見るということが大事じゃないでしょうか。ですから私たちクリスチャンはですね、イエス様の十字架から自分たちの人生や教会や様々な歴史をしっかり見抜いておく、見ていくということがないと、うっかりすると誤ってしまって、私の権威に従いなさい、というふうになってしまう可能性があるんじゃないでしょうか。たとえそういうことがあったとしても、私たちはそういう歴史をしっかり、この聖書から照らしてですね、読み直していかなければ、失敗をしてしまうんじゃないかなというふうに思いました。今日の聖書の箇所からですね、13章は、一言で言えば、聖書の歴史から権威を見ていく。そして頭にイエス様の十字架をかぶっていくということをですね、していけば、間違いのない歴史を歩むことができるんじゃないかなと思いました。ではお祈りをいたします。主イエスキリストの血なる神様、今日もこのようにして主の日を、暑い中でございますが御堂に集い、そして主の御名を賛美し、聖書を開いてあなたの御言葉を心に覚えることが許され、ありがとうございます。やめる人が多くおられます。どうぞ弱っている方々をお一人お一人を強めてくださって、またいろいろな人生でいろいろな障害があります、悩みがあります、苦しみがあります。どうぞそれをイエス様と共に解決へ向かうことができるようにお導きくださいますようにお願いをいたします。この願いをイエス様の御名によって、御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。